それでは通告に従いまして一般質問をいたします。今回の一般質問の通告書は、私に寄せられました市民の方々の声をそのまんま一般質問に持ってまいりました。それで本当に簡単な質問でございます。それで市長におかれましても教育長におかれましても私の納得する、回答をすぐ終わりますように。それでこれが今日最後の質問でございますので笑顔で参りたいと思います。よろしくお願いをいたします。
田原議員、マイクの使用を口に近づけていただければと思います。
すみません、邪魔な。それでは通告に従いまして今日の質問をいたします。まず1点目のこのスポーツ施設のについて、これは全体的に私触れようかなと思いましたけども、若干調べも遅れましたので大家に限って質問いたします。1点目の管理栄誉所の統一について、これにつきましては、現在大家グランド一帯が3つの部署に分かれております。私の把握した範囲は、その中でまず教育委員会、そして市民部、建設課、この3つの部署に分かれておるわけです。それで市民の方からいろいろとこの問い合わせがありまして、連絡をしたら、いやいやここじゃありませんから、どこどこに連絡をお願いしたいという、まあいろんなこの行政の縦横の連携的なものでございます。そしてまあ大家の中に管理人がいらっしゃいますけども、なかなかそこにとっても難しい点もあるかと思います。それで関連よく使用される方は内容は把握できておりますけども、なかなかその把握できない人もたくさんいらっしゃいますので、まず統一を図っていただきたいというのが第1点でございます。2点目のこの大家グランドの使用料金、これは電気代のことでございます。これも私口に、もうはっきり言いまして、無償図の栄華小学校の野球部の父兄の方から私にお願いがありまして、検体を練習をしたいけども、なんせ大家の料金が高くて一般料金と変わらんと。それで、本来ならば栄華小学校に成田施設があるならば自分のところでしたいですけども、成田施設もありませんということで、そういう問い合わせがありましたのでここに通告をしたわけでございます。それでまたこの成田施設につきましては、各地区それぞれ取り柄で、私のところの地元の志原におっても、これは確か公民館でやってるんじゃなかろうかなという具合に思っております。そしてこれは初山地区も一緒だと思います。成田施設があるのは五野良の学校施設が重点的で、まず例を挙げてみますと、芦部小学校についてはこれ旧朝時代に施設を作られまして、その成田の使用料が 私の聞いた範囲では700円台じゃなかったかなというぐらいに思っております。その中でこの各地区で補うのも結構ですけども、まず各地区の公民館単位も市からの補助金もカットされる中で、宿泊されて子どものためと思ってこの成田使用料を地区で払ってあるところも多いかと思っております。それでこの同じ親の子供の通う学校施設の中でそうしたばらつきがあるのが、この一般質問にした内容でございます。それでもう一点は、これもまた大家体育館の掲示板のことですございます。これは教育庁も把握できていると思いますけども、当初できた当時には今日は何々が上がっておりますと、催し事じゃなくして催し物という掲示板になっておりました。そして、まあ、ある女性の方が、それが頭にあったものだから、大家に行ったら掲示がなかったから、石田に行ったと。それで、石田に行ったら、案の定なかったと。それで、また大家に帰ってきたら、大家で会ってたと。中で体育館で会ってたと。そして、やっぱり市民の方が、まあ、あっち行き、こっち行きされる状況の中で、その掲示をもうしないのならしないで外していただきたいと。そういうお叱りを受けました。それでここに、この3点を理由に通告いたしました。市長と教育長に回答を求めたいと思っております。
田原議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。
議長。
はい、久保田教育長。
9番、田原議員のお尋ねに関わる大谷グランドにつきましては、主に社会教育課の方で、管理等をしている施設が多ございますので、私の方で、まずは答弁をさせていただきたいと思います。お話のように、大谷の公園一帯の中における施設の統一については、これまでもご指摘をいただきながら、それぞれ施設の、できました経過と目的等の違いがあって、条例の設定がなされております。それゆえに、その話し合いを持つことをしながらも、なかなか前に進んでいないという状態がございます。例えば、今、議員がおっしゃった形の中で言いますと、ゲートボール場を使おうと思ったときに、大谷公園の事務局の方に行っていいのか、あるいは下の八面のゲートボール場の時にはどうなるのかとか、そういったことも聞かされておりまして、できるだけ、職員が、食卓でございまして、業務の多さ等もある中で、いろんな形で窓口の申告の一本化については、可能な限り、やはり私ども社会教育課の方で対応できたらという方向での検討はしております。はい。よって、まずお話になりました。利用する場合の申請等について、あるいは鍵の受け渡し等については、可能な方向で窓口の一本化を検討していきたいと思います。よって市民生活部、あるいは建設部の方との話を進めながら、どういう運営の形態がよろしいかということも、本当におっしゃる形で、前に進めなければいけない時に来ているだろうと受け止めております。二点目の大谷グラウンドの使用料金、中でも特に夜間照明についてのご指摘だったと思います。お話のように、これまで旧五の浦町時代に、志原町、初山町、あるいは沼津中等については、軽度なスポーツができる程度の夜間照明の渡らにもございます。設置をされたようでございます。柳田と無償図地区については、大谷の方を使ってもらえるから、学校での直接な設置はしなかったという具合に受け止まっているところでございます。そういった意味で、利用をする場合に、料金について、先ほどの4地区については、社会教育課の方からそれぞれの地区に一定の補助を出しておりまして、その地区がその料金等については対応していただいていると。ところが直接、無償図地区、柳田の場合は、負担をしなければいけないということでの保護者の方のお考えだろうと思っております。栄華小学校の、例えば野球で言いますと、27年度も10月から12月にかけては約27回利用されておられるようです。で、利用料金としても3万8000円のそれぞれジュニアクラブ運営の中からお出しいただいていると考えます。他にも、少年サッカーだとかジュニアランナーとか、親のナイター設備を利用しながらも減免措置がない中での対応ということで今のご指摘だろうと考えます。ところが、球場時代のことからしますと、例えば天ヶ原のグラウンドとか、あるいはその先ほどの芦部小学校のナイター設備等については、いくらかの減額措置等もあります。で、これは利用料につきましては条例の中に、市長は公益上その他特別の理由があると認める場合においては、使用料を減額し、または免除することができるという規定がございますので、この項目の中での検討を進めていくことで、利用料金の統一も含めながら、その減免減額等についても対応しなければと考えます。少し時間がかかりますが、たちまちに考えてですね、今の無償図地区でのそういった利用につきましては、利用回数等について、これまで通りの回数をそのまま減免対象にするかどうかから含めてですね、例えば県大会に出場する権利を得られた、九州大会に得られたと、どうしても練習時間が、昼間が短くなって、少しでも30分でもしたいんだと、そういう、県民体育大会の一般人の時の取り扱いにもございますから、そういった点での、大会前2週間は、 減免二分の一等を考えたいとか、そういう具体的な方向を、この28年度、これから日が短くなりますので、社会教育課の方でまず考えながら市長の方に相談を持っていきたいと考えます。三つ目の、親体育館の掲示板については、もうご指摘のように、当初できたときは、木を利用した大変個性あるものとして親しまれておりましたが、今、気になるような形で少し朽ちております。あそこに掲示をしてもなんとなくずれるような形の中と、まあ、場所が三叉路になるところからして、車で見てもらったがいいのかどうかも、今含めてですね、少し検討しておりまして、まずこれは、この掲示板をやり直します。お金はもちろん伴いますので、検討いたしますが、今、大谷体育館につきまして、耐震補強工事等も今年度、施工するような形にしておりますので、駐車場の場所で車を運転する人に見やすいところがいいのか、それともどこか掲示板があるなと、駐車場に入ればその掲示板で確認できると、つまり正面玄関に行かなくてもその裏の方にできると、そういう形でもむしろ掲示のあり方があってもいいのかといった角度から考えて、もう少し具体的に言いますと、まあ壁面に、まあ、かなり大きな形で取り付けた形で、まあ、道路ぐらいから少し催し物の掲示があるなと、少し近くに行けばわかるなというような形の視点でも考えてみたいと考えているところでございます。
市長はよろしいですね。はい、それぞれ今、教育長から答弁をいただきました。先生、その中で、やはり、まず下から行きまして、体育館の掲示板については、まあ、あそこに限らず、車で車の中から走りながら見る状態じゃなくして、まあ、これならというところで安全性を持ったところに、もう一回掲示をされていただきたいと。そしてそれを、その指導にあたっては、催し事、小さな催し事は別といたしまして、ある程度の催し事については、掲示を前のようにしていただきたいというお願いでございます。それでこれは早急な対応といいますか、今、まあ、12月頃に大谷の耐震工事があるかと思っておりますけれども、そのラインじゃなかろうかに、月的にはと思っております。その耐震事業が終わりました後に、設置をしていただく、ここというところに、していただくということをお願いをいたします。それから部署の統一については、旧省時代からいろんな補助メニューの関係で今教育長を申されました。その関係上今まで足を引っ張っているんではなかろうかなと思っております。これは大谷に限らず、壱岐市全体に言える問題でありまして、これは本当に部署の統一、もう合併して11年を回り12年目になっております。そろそろぼちぼち統一も図って、いいものと私はそう思っております。それで使用料金につきましては、今教育長から申されました。せめて全額とは言いませんけども、せめて半額までにしていただけないのかなというのが、栄翔の不敬の希望でございました。それでこれは局長と本当にあれかと思いますけども、まあ本当に将来的に子供を将来の子供を担う上、また教育上の問題、いろんなスポーツの問題を兼ねまして、できる範囲内の考えを示していただきたい。そうお願いをいたして、1点目については終わります。2点目につきまして、スクールバスでございます。これはここに私が書いております通りに、通告しております通りに、足部中学校も中で決定でございます。それで足部町では、スクールバスの見直しが、おそらくあると思っております。それで、まあ、同僚議員の中から、スクールバスのルートの見直しについて、いろんな意見が、質問がなされた。そして、まあ、五ノ浦町に限っては、いろんな方向から、見直していただきたい。前、最初に私が一般質問したときに、近くの子供さんが乗って、遠くの子供さんが歩いて通勤をしていると。そうした状況がないように、いろんなアンケート調査をされてでも、壱岐市全体のスクールバスの見直しというのは、この際ではなかろうかと思っております。 そして、中学校の統廃合スクールバスの時に、全教育長だったと思います。1年間だけはこれで運行させていただけないか。1年経ったら、見直す点は見直していきましょうという、これは議事録に残っておるかと思います。そうした答弁があったかのように今思っておりますけども。それで、この際教育長思い切って、いろんなアンケート調査でも構いませんから、これは子ども議会の中でもこのスクールバスについてはあったかと思っております。それで見直される点はしっかりと見直して、いただきたいなと思っております。2点目について、教育長一つお願いをいたします。
はい、久保田教育長。はい、
田原議員の2点目の質問でございますが、平成24年に私教育長になりました時の6月に田原議員からもこのことについては直接すぐにお尋ねがありました。その後平成24年の12月に中学校のスクールバスの検討委員会も開きまして、その後の統廃合後の状況について全市的な形での討議もしたところでございます。統廃合されて母校が亡くなった寂しさ等の諸々の思いがこの時間が経過する中でですね、それぞれ子ども、保護者、地域の方の中にも出てまいりました。いろいろな考え方が出てくるようになったことは事実でございます。当然といえば当然のことですが、やはりこの統廃合のスタート時点の考えを無視するわけにはいきません。そういう難しい面を有しているのがこのスクールバスの運行でございます。今議員がお話のように8月26日の子ども会議の折にも石田中学校の子ども議員の方からこのことについて区画の見直し等がなされるのかと、石田中学校はどうなるのかというお尋ねもいただき一定の答弁はしたところでございますが、いくつか重なるところはあるかと思いますが、まずお話のように芦部中学校が建設予定地を中中学校旧跡地になりましたので、そこに建設ができて開校すれば当然芦部中学校の子どもたちのスクールバスに乗車できる範囲は変わってまいります。ただ現在設置しておりますスクールバス運行規則の条項のままで行きますと、旧箱崎中学校の生徒さんと旧田川中学校の生徒の皆さんはスクールバスで旧中中学校にできる芦部中学校に通学をするということにそのまま移行することになります。で、郷野浦勝本両中学校についてはこれまで通りというのが、今のままで行けばそうなります。ただし、この時もまた旧田川中学校の生徒のスクールバスの乗り方については、そのルート等についてつぶさな調査が必要になりますので、私どもが現地調査をしながら進めていくことになろうかと思います。先ほど申します運行規則に定めてあるのが、校区が新しくなった生徒が乗車できるというのが全体の運行規則の中のポイントになる部分でございます。つまり、わかりやすく言えば、母校をなくした子どもたちのためにこのスクールバスが運行されて乗車できるんですと、その他のもともと通っていた学校の施設に通える皆さんはそのままこれまで通り徒歩を中心にした通学方法になるということで、ご理解をいただいているところです。先ほど申します平成24年のスクールバス検討委員会を全市の皆さんから集まっていただいて開いた時も、母校をなくした気持ちとかいろいろな状況の変化が年数によって変わる中で、じゃあどういった線引きをするとその平等性とか公平性が保たれることになるのかという論議をいたしましたが、なかなかそこで妙案がやはりできてまいりませんでした。例えば3キロメートルを超す徒歩通学の場合は 乗車させ、できるとかした場合の、その3キロというのは、どういった判断で出てきた数字かというところから、まず論議がなされることになります。はい。そしてまた、じゃあ、2990メートルぐらいはどうなのかとか、実際の距離はコンパスでこうするのか、それとも実際に歩く距離を測っていきながら計測をして、そのような形の対象の正答を分けていくのかとか、まあ、いろいろな問題点がある中で、なかなか妙案が出てきませんでした。それで、24年の12月の時点でも出ました結論は、もともとバスがなくて、徒歩通学していたところはもうそのままで行きますから、今の運行規則でどうぞという保護者の方のご意見で、そのまま来ているところでございます。その時の結果については、議員の皆様にも確かお知らせはしただろうと思っております。ただ、それからやがて4年経ちますし、また先ほど申します、保護者、地域の方、生徒の中の気持ちが少しずつ緩やかになって、もう、母校が亡くなったこともそんなに精神的な負担にはなってないと、私のところからは 2.5 キロしかないから歩きましょうかとか、そういう気持ちが出されてくればですね、また検討委員会を置きながら全体で検討していこうと思っております。でよって議員がお話になりました。すぐに、まあ、アンケートを実施するということは今のところ考えておりません。ただ学校の4中学校とは毎回連絡会は校長と持っております。それで校長が直接その実態を把握しながら、保護者の方、子どもたちの意見を私ども教育委員会に伝えながら、適切な時期であるとすればまた検討委員会等の立ち上げ等も視野には入れているところでございます。これから生き死を担う子どもたちを中学校の時にどういう育て方をするか、たくましい子供たちを作るか、あるいは中学校という学校生活を送るときに大変学習用具等、小道具が多くて重たくて、まあ特に下げカバン等で登下校する場合の大変さ等、雨が降った場合とか、暗くなった場合とか、もろもろの要素等もそこには付随してくることと考えております。今後検討していきますので、またお気づきがありましたら、どうぞお聞かせいただきたいと思います。
はい、議長。
はい、田原議員。
今、教育者の答弁の中で、まあ、起点が大体、3キロという、旨を申されました。けども、本当に郷野浦町にとっては4キロ以上のところがいっぱい、まあ、いっぱいと言いますが、何か所があるわけです。そうしたところからの、このスクールバスの見直しに、ルートの見直しについては、というご意見が出てるかと思っております。それで、やっぱり子供たちというのは一年一年、やっぱり入学してくる子供さんもいれば、卒業されていく子供さんもいらっしゃいます。そうした中で一年一年の見直しというのは、これはあって、なかなか不可能に近い問題じゃなかろうかと思っておりますけども、やっぱり基本的な3キロという今数字を言われました。けども4キロ以上あるところについての子供さんたちがいらっしゃるところもお考えの中で、この検討委員会の中で本当に納得のいくというのはなかなかでしょうけども、そうした方も子供さんもいらっしゃるということを忘れないでいただきたい。そしてスクールバスのルート編成については、そういう状況を踏まえて考えていただきたいということをお願いをいたします。3点目。3点目でございますけれども、この道路整備につしということで通告をいたしております。この通告書に書いている通りじゃなくして、前の時にこの道路網について私は一本質問をいたしました。その中で、壱岐市が抱える観光を、これ目玉でございます。これはもう市長も明言をされております。その中で、壱岐市における観光ルートの整備、これを前の時に私は質問いたしました。それで、これは合わせまして、全体的に、これもまだ私も諦めておりませんけども、これも早期にできる問題ではございません。渡良浦からの外せ線、そして、 瀬戸の方に行きますと、恵比寿線といいますかね、あれが勝本さえ抜ける、天ヶ野の方に抜けるあの道路、素晴らしい観光スポットがあるわけです。そうしたことも、まあ、私がもう一回、いつかだここで質問をいたしますけども、そしてこの、今回挙げました、この、道路整備につきましては、まず、あらゆる域市内で相当やっぱり、整備をしなければならない箇所は多くございます。その中で前回質問をいたしましたときに、改良事業はやっぱり財政が伴うから、まず速攻蓋に速攻をかけていただきたい。そして、有効利用をしていただきたい。そういう、整備をしていただきたいというのは、前の時に私は質問をいたしました。そして今回また、なぜこういう状況をまた同じような質問をするかと言いますと、まず遡って申しますと、今、公民館の道路清掃というのが市の補助、メーターなんぼですかね。それが春と秋にあっておるわけです。そして、やっぱり、高齢者が進みまして、公民館自体が道路清掃について、なかなか厳しい公民館も出ております。なぜかというと、草を切るは側溝の中に全部落ちてしまうわけですよ。それ上げるのが大変と。私もそう思います。私たちの公民館の中でも若い人は結構今、おかげさまでいらっしゃいます。けども、草切るのは大変で、まあ市から助成金があって、それが公民館の運営費に充てるから、まあ皆さんそれぞれ暑いきつい言いながらも、お茶を飲みながらでも一日 やっていただいているわけなんです。けども公民館によってはお年寄りでどうしようもない、もう公民館自体が道路清掃についてはギブアップをしなければならないという公民館も、私お伺いをしております。そうなれば、市で機械銀行なり、やらなければならないという状況になります。それで私がこの道路整備について、あっちの方からこっちの方からということで、私は質問をいたします。まあ私のふるさとところですけども、まあ塩浦地区におきましても、各公民館ともいろいろと整備をしなければならない、ところはもう各公民館あります。そして、例えば例を挙げてみますと、広尾の清水橋からの上も、これ市の単独事業で行っておりますけども、まあ全部開通したわけではございません。まだ今年度も予算は上がってないかと思っております。そうした中で、やっぱり何と言いますかね、これから先高齢者が進む中で道路清掃、先言いましたように、これも大変な時期になってきております。それと今度は通告書に謳っておりますけども、まず南本線に行きます。これは南本線というのは、引津寺線から、若松線へ抜けるこの道路でございます。そして若松からは、前、同僚議員が質問いたしました。それで、有事故の札がかかって、県だけはやっております。県はやってきても、今度はそれから先市がストップしているわけなんです。そして先日も大きな大事故がありました。車を避け切れずに、おばちゃんが底の中に落ちて、レスキュー隊が来るような大事故が起こっております。それでやっぱりこれはまずいなと思いまして、まあいろいろと担当の、建設課の担当の方も2名見られまして、それ対応していただきましたけども、まあ話もしました。地元の公民館長さんも見られました。その路線の中で私が今回初めて知ったのは、半分が、3分の2が建設課、あと3分の1は農林課、この2つに分かれております。これは、井戸川部長も お分かりかと思っております。それで、この同じ路線の中で建設と農林と分かれて、要望書を出すにも、建設課は受け入れても農林課にはまだ出してない。これ皆さん分からないからです。それで、これの統一とは私は補助の関係で言いませんけども、まずこの有事項の札掛けをしていただきたい。のがまず一つ。そして、これは次は宮の原国線でございます。これは宮の原線というのは、台湾の向こうの方からずっと来て、茎まで繋がっております。それで、先日、これも、建設課からの担当が二人見えられまして、やったら、次の日か次の、一日おきかな。もう機械銀行が来て伐採をしてました。それは見事なものです、今。それで、ここで市長をお尋ねです。 これは井戸川部長も一回見られまして、私も、もう数年前に私も説明をいたしました。なぜここが、本当に大掛かりになるかというのは、これは通学路です。そしてスクールゾーンでももちろんあります。バス路線です。その中で子供さんたちが通勤するのに、本当にもう今年こそ雨が少なくて、天気ばっかりで草がある程度は視界が太らなかったですけども、草はなびくわ、竹はなびくで、子供たちは通学できない状況でございます。そして学校の先生が送るときにはもうそこまで送ってみられます。そうした状況の中で、こうこうこうですからということで、あそこにちょっと改良工事をしていただけないかと、いうことでお願いをいたしまして、その都度まだ回答があっておりません。なかなかそれは財政的なものだと思っております。それで、どうかこの整備をしていただきたい。それから先、今度、北線に至りましては、途中までは U 字工が来て、今、U 底蓋もない状況です。この北線というのは、車の往来がものすごく激しいとこです。それで、これ私の地元ばっかりじゃなくして、全体行き死にを受ける状況でございますので、まあ、順を追って、順番を決められまして、その後どういう対応をなされているのか、また計画をされているのかをお伺いをいたします。
はい、白川市長。
9番、田原照夫議員の道路整備についてということのについて、お答えを申し上げます。通学路の問題、市道全体の問題でございます。通学路をはじめとする道路の交通安全に関しましては、これまでも関係機関や地域住民の皆さんと連携しながら、道路交通環境の整備を実施しているところでございます。平成24年度以降においては、においても、全国各地で登下校中の児童等が被害に遭う事故が相次いで発生をいたしております。先ほどは、ご婦人が怪我をなさったというようなこともでございます。これらのことを受けまして、国土交通省、文部科学省、警察庁が連携をいたしまして、緊急合同点検の実施など、通学路における交通安全を早期に確保する取り組みを行うこととされました。この取り組みに基づきまして、壱岐市では平成24年7月から、教育委員会、各小学校、警察署、道路管理者等の関係機関と連携し、通学路の緊急合同点検を行い、必要な対策を協議いたしまして、現地にあった対策を実施しているところであります。壱岐市通学路交通安全プログラムは、通学路の点検を継続的な取り組みとして、さらに推進を図るために策定したものでございまして、平成26年度から本プログラムに基づき、計画的かつ継続的に通学路の交通安全対策を実施し、児童等の歩行者が安心して通学できる歩行空間確保の実現を図っているところであります。順を追って、述べようということでございましたけれども、このプログラムに沿って、やっておるということを申し上げておきたいと思います。はい、道路整備につきましては、歩行者の安全確保のために、ための整備も当然なことでありますけれども、緊急車両の通行に支障をきたしている路線も市内にはまだ多数残っている状況でございます。しかしながら財政事情によりまして全線的な改良は非常に厳しい状況にありますので、車両の離合場所または見通しの悪い箇所の解消等の整備ができないかと考えております。また今ご指摘がありましたように局部的に改良工事を行うだけでなくて速攻を側溝蓋の整備や、区画線の補修等、改良工事と比較すると、低コストで目的を達成できる工夫もございます。検討してまいりたいと思うわけでございます。それぞれの現地の交通路や状況等によりまして、対応も当然変わってまいりますが、コスト面を考慮しながら、最大限の効果を発揮できるような対応を取っていくように努めているところでございます。なかなか路線も長ございまして、ご要望にお答えすることが大変厳しいわけでございますけれども、さっきおっしゃいますように、地域公民、自治公民間の対応もですね、本当に大変な状況になっております。その辺も十分認識をしておるところでございます。
はい、議長。
はい、田原議員。
私、一点、忘れておりました。三点目に伏線のところに信号機の設置はできないかということです。これは伏線と言われれば通常も陰通寺線の、竹の辻の陰通寺側の、住宅のあるところでございます。これもここに書いております通りに、道路幅が広いもんで、子供さん、お年寄りの方が、往来するのは、横断するのになかなか、渡りにくいという地元の、からの、お願いがありまして、今回こう通告をしたわけでございます。それでこれはまあ警察署も伴う事業かと思いますので、まあそこらにつきましては警察と相談をされて、もう相談をされたかと思っておりますけども、もし相談をされているならその回答を願いたいというのが一点と、先ほどのその南本線じゃなくして全体壱岐市全体の問題として取り上げて。やはり即刻蓋をかけていただければ、先ほど言いましたように、公民館の伐採と道路清掃についても、そこにお出なくて、だいぶ楽になるという、そして一石二鳥と思います。車の通る、改良工事はかなり金がかかります。そしてこの即刻蓋をかけるのも場所によっては、内容によってはかなり金がかかるかと思っておりますので、まあ順を追ってと、先ほど市長も言われました。沢財責任を伴うことは私も十分承知でございます。けども、なるべくこの本線については、市長にお願いですが、なるべく早めにお願いをしたいと思っております。それで例の信号機につきまして、ご回答があれば、市長お願いしたいと思います。
はい、白川市長。
全体的な道路のことにつきましても、今ご提言ありましたように、やはり交通量、その他、やはり危険性等々をやっぱり勘案して、優先的なところから進めていきたいと思っておるところであります。さて、信号機の設置、まあ、複製のところということでございますけれども、あそこはやっぱ私たちが見てもですね、このご質問をいただいたときに、いや、必要ではないのかとこう、思ったんですけど、今日は、満足の回答を差し上げられるのが残念でございますけれどもですね、今までの経過を少し申し上げさせていただきます。この設置の適否について、管轄警察署が信号機設置の指針に基づきまして、事前に交通量、交通事故発生状況、交差点の形状等を調査分析するとともに、交通規制等他の対策により、大体、いわゆる変えることができないかどうかについても検討されて、最終的な設置判断は各都道府県の公安委員会が決定されるということになっております。今回質問されている箇所につきましては、まず平成26年に要望が上がっておりまして、冒頭にも述べましたような点検をしておるところであります。その結果として、恒常的に交通量を多く自動が横断するため手を挙げて、意思表示をしても車両が一時停止をせずに、そのまま通り抜ける運転手が多く横断しづらいということで、設置を僕はなされておるわけでございます。警察の方でこの状況を検討するにあたりまして、交通量調査が行われていますけれども、この平成26年度には信号設置はできないという回答を出されております。その後、平成28年7月、まあ、今年7月でございますけれども、合同点検がなされております。再度要望が上がっておって点検を実施しております。交通量等の状況の変化は平成26年当時と比較するためにしたわけでございますけど、大きな変化はなかったということでございます。そういったことで恒常的に横断できないものではないと判断がなされておるところであります。しかしながら児童等の通学路の安全確保を図っていくためにも警察による取り締まりの強化を図っていくということで、まあ、横断歩道は、信号機はできないけど、まあ、その辺で、取締り等の、で、対応していくという警察の今の判断のようでございます。まあ、認識としてはですね、私もあそこは本当に、
でしょ。
交通量厳しいなと、幅が広いですもんね。
そうです。
ですから、時間がかかる。渡るまでに。そういうところはですね、十分認識しておりますけれども、今申しますように、当局の、いわゆる基準に、適合しないということのようでございます。
はい、議長。
はい、田原議員。
なかなか厳しいという警察の内容は私も知っておりました、実を言うと。私も警察に知り合いがおりまして、 まあ、地域の方からお願いが出されまして、その私の知り合いの方に、あそこに横断歩道のところに、信号機の設置はできないかということをお話ししまして、それはちょっと本部の方にちょっと相談をしてみましょう。信号をつけるならば、県下の全体的な支援、その順番等がありまして、なかなか、そしていろんな方向から調査もしなければならないし、はい、わかりました。はい、つけましょうとか、いかないとね、という回答でした。それで、まあ、今回市長に、設置はできないかというお願いをして、そして今市長おっしゃられました、やっぱりあそこは道路幅が広くて、なかなかお年寄り子供たちも渡るには、渡りにくい状況でございます。そして、私が言いたいのが、事故があってからは遅いんじゃないかというのがもう第一点でございます。事故がないうちに対応するのが行政でありますね。ああ、いろんな方向じゃなかろうかと考えておりますので、まあ市長お願いでございますけども、まあ諦めないでそういう機会があったら再度警察の方に要望していただきたいということをお願いを申しまして、この件については終わらせていただきます。最後になりましたけども、時間もいよいよ私は30分ぐらいで終わろうと思っておりましたが、約50分程度になってまいりました。皆さんお疲れと思いますけども。これはもうレインボーの件です。これも前回一般質問をしてから、それ相応な対応は、私もいろんな方向からいろんな話を伺ってもおります。それでどうしてもこの、壱岐市観光、やっぱり観光客を誘致するにも、この長崎から唐津までのこのレインボーというのはどうしても、乗客は減っても必要ではないかなと。いろんな方向から島民の足として考えても、前言いました、一日一方往復でもいいからどうかならないでしょうかということをお願いをいたしておりました。それから私もそれそのまま来まして、まだその納得もしておりませんけども、これもまたいろんな方向から問い合わせがありまして、田原君どうになったとないという問い合わせがありました。それで今回またあえてこれを最後に持ってきて、来たわけでございます。それでまあ新天堂どうしてできないのか、どうしたらできるのか、まあ市長もいろいろとお考えでしょうから、その策を教えていただきたいと、その答弁をお願いをいたします。
はい、白川市長。
田原議員の4番目のご質問で、唐津長崎路線、レインボーについて、その後どうなっているかということでございます。レインボー以降につきましては、長崎県交通局と唐津の昭和自動車が唐津長崎間を運行しておりましたけれども、平成18年4月に長崎県交通局が撤退いたしまして、その後昭和自動車も、平成20年4月に撤退をいたしまして、路線廃止となり、今日に至っておるところであります。田原議員からは、平成20年9月にご質問をいただきました。また、25年12月にもご質問をいただいております。25年12月のご質問の際に、県から長崎県離島バス再生事業補助金の活用の提案を受けましたが、厳しい状況にある、などお答えをしておりますので、その後の動きについてお答えをいたしたいと思います。市といたしましては、これまで知事要望において、運行再開を申し上げておりました。その際には、平成26年9月に、壱岐市議会からレインボー壱岐号の運行再開の要望書が提出されている状況なども、知事にご説明をいたしました。また、県の担当課であります、新幹線、総合交通対策課とも、随時連絡し、状況把握に努めております。その他、そういった中で、レインボーの再開とは別に、観光ルート開発の名目で、唐津市、長崎市と定期バス運行について意見交換をいたしております。平成16年10月に、壱岐市商工会において、唐津市から唐津市の市議会議員ほか担当課長等がお見えになり、商工会、観光連盟、市の担当 部課長が出席しております。そして、同じ年の11月に、今度は唐津市で長崎市から都市計画部長ほか担当課長等を見えられ、唐津市の市議会議員担当部課長ほか、佐賀県からも観光、交通政策部門の担当者にも同席いただき、壱岐市からも交通担当職員を出席されております。どちらの会議でも、壱岐市の状況、レインボー 後の経過などをお話しております。その後具体的な動きはあっておりませんけれども、この唐津長崎の定期バス路線が開設されますと、このレインボーに変わるものになるんだろうかと思っておるところであります。そういった中で、ぜひこの観光路線としてのですね、こういったものについて、ぜひ力を入れていきたいなと思っておる次第であります。いずれにしましても路線再開に至っておりませんので、引き続き県に要望していきますとか、交流人口拡大などと絡めた新たな視点での方策についても模索してまいりたいと考えております。
はい、議長。
はい、田原議員。
今、市長から答弁をいただきました。その答弁の通りに、市長よろしくお願いをいたします。本当、大変お疲れ様でございました。これで終わります。